キャバレーラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
おねそでございます。
はい、6月20日配信の177回ということで、もういよいよとあれですね、はい、7月20日ですかね、あの創立記念日、かけらじ創立記念日まで、あと1ヶ月と。
創立記念日ね。
ああ、そうね、創立か。
はい。まあもっと前にね、事前会社としてはそう設立されてますけれども。
まだ株式公開してなかった。
あ、そういうことね。上場株式はまだ、ね、
うん、してなかったというのもありますけど。
ちょいちょい挟むよくわかんないじゃん、こんなの。
うん、よくわかんないですね。まあまあ、前回が鎌倉の会ということでね。6月10日。これ、はい、皆さんお聞きいただきましたでしょうかね。はい、まあ、あそこに乗っけてないいろんなことがね、私たちありましたけれども、例えばね、ホネストは、偶然撮られた顔写真が、何とも言えない表情だったとかね。そういう話は全く。
あれはでも、伝わりにくいですからね。
伝わりにくい
です、
ね。うん、写真じゃないとダメだからね、ね。
あれすごくね、コンパクトになってますけれどもね。ところどころ、結構、なんていうの、同じところでずっと撮り続けたわけじゃないんで、ね、うん、ちょっとテンションが変わってたりとかっていうのは、まあ、我々としてはあったんですけど。まあ、内容は至って普通でしたね。
そうですね。うん、
普通のかけられ
たり。まあ、久々に、うん。良かったんじゃないですか、うん、ああいう回もね。
そうですね。はい。まあ、そんな感じで、今回は本当の通常回なんですけれども、何か言いたいことあります？オープニングで。これだけは言っておきたい。
まあ、そうですね。僕、うん、あれですよ。だからその鎌倉行って、うん、その後ベトナムに行って、戻ってきてこれですよ。
なるほど。鎌倉行ってベトナム行ってってこと同格じゃないですね、なんか。アンドで繋いでいいものかっていうね。
アンドで繋いでますし、あとあれでしょ、
切らないといけない。うん、
で、さらに言うと、今日マイクが壊れてたっていうね。
帰ってきたら。
あ、そうね。マイク壊れてましたね。
それはマイクをベトナムに持ってったから壊れたとかそういうことじゃないですか？
いや、スカイプはちゃんと別の機器で、会社の機器でやってたんで、問題なかったんですよ。日本とスカイプするときは。
なるほど。
おう。
でね、帰国してきてね、帰骨してきて。
はい。帰骨じゃない。帰骨じゃない。
ああ、やっと二人とスカイプできるなぁと思って。つけたら、まあ二人の声聞こえるわけじゃないですか。ああ、はいとかみたいな感じでこう、
やってたね。
始ま
った
時
ね。いつも以上に入ってこうとしたんだけど、なんかやけに無視するなみたいな思ってたら、まあマイクが壊れてたみたいで、スカイプの設定画面見ても全然マイクが反応してないわけですよ。
うん。
そしたらもう二人で、いやもう勝手に二人でマイクテスト始めてるね。ですよね。お送りするのはうままとうままとうままですみたいな。俺がいないうちになんだよ、みたいな。
いやいや、もう、うままさんが、
いないことをいいことに。
ログインしてるのは分かってて。うん、もう、多分聞こえてるんだろうな、っていう前提で。
そうそう。調子悪いなと思われて、そうそう。今頃、こう、慌ててマイクを設定し直してるなっていう。
そうそう。
ことありきで、遊んでたん
ですよ。うままと連発してましたね。
そうですね。
結構僕必死で直してましたよね。
そうだろうね。
せわしく動いてたんで。
そうだろうね。うん、きっとそうだ
ね。耳に聞こえてくるのはすごいそういう、ね、
声だった。二人のね。
そうそうそう、ちょけてたんで、いやーみたいな。
あるある。
まあ、言ったらその10日間の変化っていうのはまあそんなもんですよ。
そんなもんなんですか？
そんなもん。
そんなもんですよ。
まあじゃあね、ところどころまあベトナムのお話もね、織り混ぜながらなのか。
ところ、織り混ぜる。そうないですけどね。
まあ何かあったらまた話してください。
あ、そうですね。
はい。まあ今回お便り来てますので、お便りの方をね、紹介したいと思いますが。
はい。来てなかった。います。
はい、2通あります。2通ともケリーさんです。はい。はい、2通目からいきますね。一人で集団的自衛というタイトルですね。皆さんこんばんは。鶏の胸肉は疲労回復に効果的と聞いたので最近よく食べるようにしていたら確かにいつもよりクタクタにならないなーって実感しているケリーですと。そうなんですね。疲労回復。初めて聞きましたけれども。
くたくたにならないっていうのは。
くたびれないってことじゃないですか。
くたびれない。
うん、くたびれない。
スタミナが持続するってことでしょうね。うん、
なるほど、集団的自衛権の話題がありましたが、僕は昔から思っていたのですが、戦争を放棄した日本は、なぜ永世中立国にならなかったのかなと。うん。戦後の独立の時期が東西冷戦と関わりがあるのでしょうか。なんてことを時々考えたりしてます。さて、一人ぼっちでできることの話題ですが、一人暮らしが人生の半分以上になっている僕ですが、最近一人で生きるようになったのはラーメン屋と牛丼屋です。マクドナルドやカフェは以前から一人で行けたのですが、前者はなかなか行けなかったんです。前者と後者の違いは何かなと自分なりに分析してみたら、店員の目が気になるか否かだと思います。カウンターしかないラーメン屋や牛丼屋は、常に店員の視界にいて、食べた後もゆっくりできず、早く帰れと思われてるんじゃないかなと気になってしまいます。一方、店員がジロジロと見られないような気がするハンバーガー店やカフェは一人で行けるのだと思います。ではまたメールします。おやすみなさい。といただいております。そうですね。一人で行ける。全部行けますけど。
逆に牛丼屋とかラーメン屋、複数人で行くことが少なかったような気がする、俺は。
そうですね。
確かに。テーブル席少ないですからね。まあ、牛丼屋も、大きいところはありますけど、
うんうんうん、
席小さいんでやっぱりちょっと微妙ですよね。ゆっくり喋ってってことはできないですね。
お、逆にね、なんかカウンターだけしかないところのが一人で行きやすいような気はしてたんだけどね。
一人ありきだもんね、うん、カウンターは。どちらかというと。
カフェとかだともう服、まあそれはなんていうの、僕の考え方であって、そのケリーさんはその店員から見られてるか見られてないかみたいなところが多分基準なんでしょうね。そうそう、なるほど。面白いですね、そういう。
まあだから他の客からどうってことでしょ？
うん。
マクドナルドの、外、例えば2階に上がってったりすると、それはもうたちまち、ね、お客さんしかいないわけですから。
うん。
どうなんだろうね。まあでもそこでもさらにカウンターみたいな席ありますからね。
うん、そうだね。2階の窓、ね、窓のところ
に。そのカウンターとか、まあそう、窓に向いて、
う
ん、バーッと並んでる席。に座っちゃえば、まあもうこっちのもんでしょ、みたいな。
まあ思い浮かぶのは、秋葉原の駅前のね、マックの2階ですけどね。
あそこね。
あすごい。あの、ホネストが今でも、
そうそう、
あの、にこやかに歩いてきてる様子が、
ああ、
記憶にありますが。
すね、2階からね、こっち中見えてないはずなのに、ホネスト気づいてるっていうね。
そう、すごいよね。安心してたのかなっていうくらい。遠くからホネストがこっち見て、にこやかに、近づいてくるんですよ。どういうこと？
あれ見えてなかった気がするんだけど。
いや、マジでこっち向いてるところが写ってる写真ありますかね、
あるあるあるある。
クリンティさんが、あ、ホネストが来たよって、遅刻だよとか言いながら、パシャーって撮ったら、ホネストさんこっち見て、あれ笑ってるんですよね。
多分ね、奴らはこっちを見てるだろうなっていうのを思いながら、上見ながらニヤニヤしながらあれ
なんていう。
下、まあ、から見たら、ただの気持ち悪いやつなんですけど。
すごいね。映画みたいな感じになってる。
うん。あったね、そんなこと。
うん。まあ、ホネストの話も、どんどんこれ盛り上がっちゃうんですけども、一人で行ける、行けないって、結構他にもなんか、観点があって面白そうですね、これね。なんかまた、一人関係のお話、うんうん、取り上げてみてもいいかなって思います。
そうですね。
はい。
う
ん、はい。じゃあ、二つ目。AKB の事件というタイトルです。皆さん、こんにちは。地元で活動している同じ大学出身の集まり、いわゆる同窓会に誘われたのですが、会場が地元なので少し遠いことと、仕事のスケジュールがどうしても調整がつけられなかったため、やむを得ず欠席してしまいましたが、後から同窓会の様子や写真を見せてもらうととても楽しそうだったので、参加できなかったことを悔やんでいるケリーです。ということで、もうこれね、メールの半分ぐらいがこの前置きのこの部分ってなって
る。まあ読まざるを得ないですよね。
確かに。
まとめて、ケリーさんからいただきましたってやりたいんですけど。
そうですね。
結構、ここに主要な部分が。
そうですね。
そうそう。
決められてる
もの。最近の事柄はここに全部集約されてます。
はい。同窓会ですね。はい。
同窓会をどうするかっていうのを迷うっていう気持ちはすごくよくわかりますね。
特に遠くに来てたりするとね。
そうね。
うん。
そうですよ。
地元だったらまあ大体、ね、近くて気分が乗れば出るんだと思いますけど。
てか、同窓会なんて行ってないな
ぁ。もうだってほとんどないじゃないですか？あります？
でもほら、なん なんだろう、同窓会っていう会自体はないかもしれないけどさ、うん、なんかあの、こう、高校の時の人たちで、結構何人か集まってバーベキューやってるのとかよくフェイスブック上がってる。
まあ、バーベキューはよく見ますね。大体メンバーが思い浮かびますけど。
うん、まあ、どこのグループかはね、多分お二人はなんとなくこう、相談ついていただけると思って。
それに混ざりたいかって言われると、混ざりたくはないですけどね。まあ、そうね。
別に、羨ましいかって言われると、まあ、いいかなって思うんだけど、なんか、そういえば、この、グリーンティーうまうま以外に、同級生あってねえなっていう思いはあるね。
まあ確かにね。確かにそれはあるかもしれない。
いやもう、僕らだけ3人で会ってるだけでも、相当、ね、多いと思いますよ。
まあでも
多いと思いますよ。
まあ、あの、
極端に言うとさ、こんな毎週毎週連絡取ってるのはなかなかないかもしれない。
まあね、あの、月3回配信しなきゃいけないですからね、我々ね。
もうすごい関係性ですよね。
そうそう。ずっと連絡取り合ってるからね。そ
う。なんでも知ってんじゃん、みたいな、こう。
そうね。最近の話題は全部大体共有できるっていう話です。う
ん、だから前、あの、鎌倉の時にホネスとか言ってた、あの、北海道のね。あの、あれをちょっと実際、
早くちょっと共有しないといけないです。
それをちょっと、や、ね、また、10年後のね。
そう。
あの、写真を撮るって言ってましたけど。あれなんか、ちょうどね、いい。
あれちょうど10年目ですから。
そうですよね。うん。
そうな
ん
です。ああ、あれね。僕、まだあの、その時の写真まだ、ちゃんと送ってもらってないですからね。
あのね、まだ誰にも送ってない。
そう、僕もまだ見てないんだ、それ。
見たいんですよ、すごい。
そう、だからちょっと、あの、これから探しますんで。
前ね、いくらかうまうまの若い頃の写真とかちょっといくつか ね、シェアしましたけれども。うん。
いいね、見ましたね。
うん。
先々週見ましたよ。
ね。まあちょっと北海道計画はね、またなんかやってみたいな。
やりたいですね。
同じところ、同じ場所で撮影する3人の姿、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。やりたい。
はい。やりたいですね。
というようなことで、まだケリーさんのメールを全然読んでなかったので、続きを読みますね。さて、岩手県で AKB の子が切られた事件の話題がありましたが、被害者の子とファンには、とても残念な事件だと思います。が、僕は加害者の青年の方も気になりました。なぜ犯行に至ったのかなと勝手に考えると、いろいろな、社会的に不利な状況に陥ってしまった、負のスパイラルの結果に至ったのかなと思いました。タレントやファンには、はた迷惑な事件でしょうが、事件に至るまでに何か青年に支援できることはなかったのだろうかと僕は考えてしまった事件でした。ではまたメールしますね。iPhone から送信、iPhone から送信というふうに2回出てますけども。はい、ありがとうございます。AKB の事件はね、鎌倉の大仏の耳、右耳のところで話してましたけれども。
そうでしたね。あれでまあ結構、あれで先週くらいの話題で、まあ2週間くらい経ってしまったので、はい、
うん、
結構もう、何ですか。世間では全然話されてない。
もう、そうですね。先週、ん？先週に AKB の総選挙があり、先週つってもあれか。
結果も、うん、ね、結果もすでに、
うん。
出ていて。ちょっと誰かわかんないですけど。
そう、まゆゆだよね。
まゆゆね。
あ、ラミレスね。
そう、そう、そうですね。
ラミレスですよね。
ラミレスですね。
まあこんなこと言うと、まあ、怒られてしまう。
流行り物通信簿で、同じ話をしたんです。
はあ、
総選挙の話。
はあはあ、
あら、ラミレスのくだり
もあった。ラミレスの話はしてない。
それはしてないだろ。さすがに。
やべえ、そう。そこを例えまで被ると、ちょっともう、
それはしてないんですけど、はい、収録がちょうどその総選挙がある日の午前中だったんですよ。
ああ、まあじゃあ、ちょうどリアル。にね、
そうそう。で、次の日の収録と、来週分の収録をしなきゃいけない。
うん。
まあ、あの、結果わかるはずないので、
うん。
うん。
なんとなくうやむやにして終わったんですけど、その時、まゆなんじゃないみたいな話をしてて、会っててよかったなっていう話です。
いや、あの、この事件の話とは全く関係なくなりました。
関係ないです、関係ないです。
関係ないです。
全然関係ないです。
まあね、こういうことはでもね、どうなんでしょうね。あの、ちょっと、加害者の方のね、ことはちょっとあんまよくわかってないですけれども。まあ、なんですかね、いろいろ、 世間的にもその運営側も含めてちょっと考えさせられる事件だったなとは思いますけど、
ね。まあだからこれはファンイベントとそのね、そのファンとの近さの問題であって、うん、別に AKB の問題ではないと思うんで、うん、まあそこは別に切り離して考えてね、あのセキュリティの面できっちりとね、なんかこう防ぐなりなんなりするっていう方向に頑張っていただければいいんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね。
はい。まあそんな感じでですね、メールの方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
は
い、
さて、今日は、通常回として、かけられタイムズ、ママさんと、では井戸端からソーネスさんという形になってますが、はい、じゃあまずかけられタイムズの方から、紹介をお願いします。
そうですね。まあ6月20日、まさにワールドカップ、真っ只中と。
うん。
予選の中盤くらいですね。
うん。
うん。まあ、ちょっとまあ、今日のニュースで言うと日本は残念ながら初戦。
うん。
まあ、負けてしまいましたが。
うん。
まあ、次のギリシャ戦どうなのかなっていうところで、うん、まあ、20日配信分聞いてる方はもうその結果分かってるでしょうと。
うん。
いうところなので、あえてその日本のサッカーがうんぬんという話は、あえてここでしないと。
うん。
しかも、駆け上がりラジオであると。
うん。
IT、科学といった、まあ、そのタグでね。
うん。
まあ、タグ付けされるような話題をちょっと考えたところ。
なるほど。
まあ、うん。まあ SNS でね、日本がワールドカップへ関心があるよって言ったことが、まあ世界で一番高かったという、ちょっとニュースが出てましたので、ちょっとそれを。
なるほど。
今日はちょっと取り上げようかなと思います。
はい。まあワールドカップと SNS というね、ところで面白い観点で、取り上げていただけるということです。では、井戸端コース。こちらの方の紹介もお願いします。
うん、今日の井戸端コースはですね、まあ何にしようかと思ったんですが、我々が普段の生活を、まあ、営むにあたりですね。
はい。
こう、なんとなく普通に当たり前に受け入れてるんだけれども、
うん、
よくよく考えるとこれってなんでなんだっけっていうですね。
うん。
まあ、身の回りの小さな疑問をですね、今日はちょっと、いくつか取り上げていきたいな、というふうに思います。
ちょっと、怖い話題ですよね。あれ、なんで駆け上がりラジオっていうものを収録してるんだっけみたいな、こう。
いや、それ
はね。我々3人への問いかけにも、つながりつつある。
自我の追求とかではないです。あそこは単純な、うん。単純なものなので、ホラーとかじゃないです。
何ですか？我々の存在意義が問われるみたいなことはならない。
ことはない
です。ということですね。
大丈夫です。それはね、ないです。大丈夫です。
はい。まあ、楽しみな話題だと思いますので、こちらも楽しみにしたいと思います。じゃあ、早速ですけどね、かけられタイムズの方から行きましょうか。
はい。何でも SNS で共有したがる日本人ワールドカップ編ということで、今日はかけらじタイムズ、
うん、
まあ、こういったネタでやらせていただこうかなと思ってるんですけれども、
はい、
まあワールドカップの方が、6月のまあなんですか13、14あたりから始まってると思うんですけど、ちょっと日付がねぴったりしてないんですが、なんとなくそうですね、ちょっとまあ海外にいたもので。時差的なものがね。
まあ、一週間ぐらい前からですね、
日本時間のね、うん。ちょっとスケジュールがよく分かってないんで、あやふやなんですが、まあ、始まりましたねということで、お二人はワールドカップの試合のニュースとか、こう見たりとかしました？
はい、まあ、ちょこちょことね、試合をバンバンは見てないですけれども、まあ、日本がどれぐらいになってるのかっていうのぐらいは気にしてますね。
そうですね。まあ、一試合しか終わってないですけどね、うん、まあ、日本で言うと。
時点、うん。
まあ日本以外の同じグループの試合もあったりなんかして、うん、まあ日本今こんなんですよ、みたいなね、いう感じなんですけど、ホネスさんはどうですか？
僕ね、前ワールドカップやった時も言ったかもしれないですけど、
はい、
まああんまり興味がない。
うん。
まあなので、なんとなくこう皆さんが呟いているのを見たりとか、ね、スマホのニュースで、惜しくも日本が、みたいなのを見ることによって、ああ、日本負けたんだな、っていうのを知ったぐらいですね。
うん。
うん。
まあ、まさにそのホデソさんが取得した情報が、その SNS の情報だったっていうところが、まあ、まさにこのニュースのね、肝になってくるわけなんですけど。
うん、
はい。まあ、NHK をつけてれば、速報で流れたわけですね。
うん。
二人は、そのまさにその速報見ました？
僕はね、ヤフーニュースの速報でしたね。
まさに試合が終わった直後に、普通に NHK の、なんですか、普通に緊急速報。
はい、はい。
で、日本惜しくも負けましたみたいな。
あ、そんなの流れたんだ。
流れましたね。
あ、そうなの？緊急になったんだ。
そうですね。
で、他の番組普通に放送してて割り込みで入ってきたってことね。
ああ、
上に出たんじゃない
の？他の局で、その上に出てるかわかんない。うん、まあ、NHK で出てるってことは、まあ、そうでしょうね。
ああ、上に出たってことか。うん、なるほど。
で、まあ、そうですよ。テレビを見てる人もそうなんですけど、それ以上にツイッターとかで、本当に賑わってたみたいなんですね。
うん。
で、まあ、今回のニュースなんですけど、その、ワールドカップに、への、その、関心具合っていったものが、まあ、世界のね、230カ国ある中で、日本が1位だったんじゃないかと、アドビさんが言ってきたと。
これ、SNS 上での関心度。
SNS 上での関心度です。はい。その、路上で、例えば、路上だったりとか、普段の私生活でってことじゃないです。はいはいはい、SNS 上でということです。
なるほど。
まあ、そもそもちょっとこのニュースを見ますと、アドビシステムズ。ですね。
はい。
まあ、その最新ソフト、Adobe Social。まあ、2013年からリリースされてるのかな。まあ、そういった、解析ソフトですね。
うん。
まあ、これを使って Twitter、Facebook、Google Plus、Instagram といった、まあ、SNS をですね、そのデータを収集して分析したものの中から、まあ、ワールドカップといったものに対して言及しているという内容を、まあ、拾った結果、
うん、
国別の言及率、その言及率っていうのはちょっと面白いんですけどね、うん。まあ要はワールドカップに関連したことを言ってるよといった、国が、日本が、約 37% ということで最も高い。で、しかも、恐ろしいことに2位以下に大差をつけて1位ということですね。日本が 37% で、2位が、イギリスの 11%。3位は、開催国ブラジルの 9%。4位がブラジル、ブラジルですね。4位がドイツの 8%。で、5位がやっとアメリカ。8%。うん、同列ですね、ドイツと。まあ、そんな感じで、SNS に対して、もう、ワールドカップ始まったね、とか、誰々選手が、いいよ、いいよ、とか、誰々選手調子いいよ、とか、何々って国が今回強いよ、とか。うん、そういった言及していたっていうことが、まあ日本が一番多かったですね、と、世界で。
うん、
これ、なんですかね。まあ我々、日本にずっといますから、ワールドカップに対しての関心具合って、世界でね、
うん、
僕ら海外でどんくらい言われてんだろうってね、全然わかんないですよね。
まあ確かにわかんないね。
よくそのテレビなんかで、その現地の国のスポーツバーみたいなところで賑わってる様子とか、言われてますけど、
うん、あ、ね、ありますよね、うん。
今朝のね、午後のね、渋谷みたいなことなってんのみたいなね。
なんかすごかったらしいね。
ね、それも、僕、ツイッターとかで見ましたけど。
結構なブルーのユニフォームでね。
もう、そう。
負け方関係ないでしょ、みたいなね。うん。だったらしいんですけど。
うん、そう。
全体的に冷めてますよね、今回ね。
いや、違う、
いや、いいっすよ、別に。
いや、まあ、そういう、いや、うん、ことだと。だから、SNS で関心がない人がいるっていう、こういうサンプリング
で。まあ、ましてや、うん、僕ら3人サッカーなんかね、インスタでやんないですよ。
いや、
ボール蹴ろうとした時点で捻挫になるような。
いや、
人じゃないですか。
まあ、そうですよ。
ああ、みたいな。イギリスの、ね。なんだっけ、
なんか、コーチじゃない、審判で、なんだっけ、
コーチが骨折かねえんだかみたいな、やらかしちゃったみたいな、ありましたけれども
。まあ、大事だと思いますよ、こういう、やっぱり日本を挙げてね、ワールドカップですから。
そうですね。
ね、
う
ん。みんなで熱狂して、わーってなるのはもう、すごくもう、皆さん楽しんじゃってくださいっていう感じなんですけど。
まあでも、そのスポーツイベントとして一番話題に上がってますし、オリンピックとか超えてるわけですから、うんうん、そういった意味ではね、まあその、我々ビジネスとしても関連がないわけではないわけですよね。
まあまあね。うん。まあまあ、まあ、あるだろうね。
そうそうそう。今年のトレンドみたいな。うん。めんどくさいんですけど、そういうのあるじゃないですか。
いや、まあそのおかげでいろいろと。そうですよ。苦労させられる部分も多いでしょ、ね、我々、私。
ホネスさん、これでちょっと企画一つ上げてよ、みたいな。
そうよ。だから、この3人の中で言うと、まあまあ、グリーンティンさんはもちろん、まあ、会社としてね。
はい。
あるかもしれないけど。私とかうままさんは、よりそれがこう、如実に現れる職種じゃないですか。
うん、いや、まあそうですね。まあ僕、完全無視ですけどね。そういった動きに関しては。
ええー、まあ、そうか。それはもう。ま
あでも、いや、でも顧客にそういう、そこにつながりのある人がちょっとでもいると、やっぱりちょっと、それはそれで頑張らないと、みたいな。
だから、ダブル、ワールドカップの、何キャンペーンを打ちますんで、なんか、サイト作りますとかさ、企画立てますみたいなこと言ったらさ、まあ、間違いなく僕は対処しなきゃいけなくなるわけでしょ
まあそうでしょうね。
別に嫌ってわけじゃないんだけどさ。
いや、それノリノリでやってもらわないとなんかこうね、一般の人からすると、普段こんな人がそんなことしてんのみたいなね。
まあ、いや、そうそう。
ホネスさんがこの記事書いてんの
そうなんです。だからこそ言わせてほしい。
はい。
そういう関連の仕事が来たら僕はサッカー好きに回してます。
あまあ、そういう点もありますよね。
私はやりません。うんうん、
それは、
そういうお話です、う
ん。なんて、適材適所みたいなね。
そうそうそう。うん、だって、ほら、なんかアイドルの話とかね、来たら、まあもちろんやりますよ。うん、あ、じゃあやらせていただきます。
ウキウキで。
うん、そうそう、ウキウキでね。あと、なんか、鉄道模型とか、模型関係の話がありますよ、みたいな来たら、僕も即座にやりますよ。やらせていただきます。ただね、スポーツ関係、ね、野球、サッカー、ね、アイスホッケーとか、ラグビーとか、まあいろいろありますけど、ね。その話をされても、ちょっと、お客さんと対等に話せる自信がないので。
あ、
そこはちょっとやっぱりね、お客さんと対等に話せる人の方が、やっぱり適任だろうと、いうふうに思うわけですよ。
うん。で、僕、この話で思ったのが、Facebook っていうのはもう完全に日本って、遅れてるというか、まあ、アメリカの普及率からすると、まあ、5、6割とか言ってると思うんで、
うん、
日本で3、4割言ってる、まあ、マックスで言っててそんなもんだと思うんで、完全に遅れを取ってると。
うん、
ただ、ツイッターに関してはすごく日本人、まあ、やってるわけですよ。
うん、
だから、この統計って、ほとんどツイートで来たんじゃないかな、なんて、まあ、思ってるんですよね。
うん、
でいうのは、まあ、今朝の日本対コートジボワール戦のツイッターの関連ツイート数、まあ、396万件と言われてます。
あら。
うん。
まあ、その大きな、トピックとして、ホンダ選手と、ドログバ選手という、まあ、両者とものエースですね。
うん。
エース同士の名前がやっぱり中心となった、まあ、検索された選手として、うん、まあ、ランキングしてますね。
うん。
まあ、ランキングで、Google によると、そのランキングが、急上昇したランキングなんですけれども、1位が本田圭佑選手。
うん。
2位が、まあ、内田篤人選手。
はいはい。
で、3位が大迫勇也選手ということで。うん。まあ、これが、前半です。日本対コートジボワール戦の前半戦で一番、検索された選手ですね。
うん、
はい。しかし、後半になると、後半に最も検索された選手、1位、ドログバという、ね。
ああ、もうなんか、形成的なところも関わってきてるのかな。
そうなんですよ。途中交代した、うん、まあ、コートジボワールの、まあ、うん、エースというか、まあ、トゥーリオ選手がね、全大会で、うん、まあ、ちょっと怪我させちゃって、全然出れなくなっちゃったみたいな選手がいたんですけど、まあ、めちゃくちゃ強い選手がいて、まあ、その選手が来たことによって流れが変わりましたよってことで、その選手が、まあ、来ましたね。まあそこからこう、ややトゥーレみたいなね、まあコートジボワールの方の選手の名前がだんだん上がってくるようになっちゃったと。いうところで、後半完全に押されちゃってますね、みたいな かのやつ。
SNS 上でも押されている
、ね。SNS 上。はい、まあ、要はツイッターとかで連呼される名前とかやっぱりあるじゃないですか。
うん、
でただ、僕ちょっと思うのは、本田三角形みたいな。
ありますね。あるじゃないですか。本田三角形ね。
ね。で、僕、ツイッターのアカウントで見てたんですけど、まあもう、だんだん、彼らも慣れてくると、ホンダ三角形みたいなことを言わないわけですよ。もう三角形だけとか。
うん、なってきますよね。ああ、あるあるある。あれですよ。米印だけのやつとかね、あと。
あ、米だけとかね。
米印だけ、そう。
あと、もっと読まなきゃいけないのも、やはりな、みたいな、こう。
はあは
あ、やはりな、くらいのところから、もう、それって、ホンダのことなのかな、みたいなね。
はあ、はあ、そんなのもあるんだ。
それくらい、こう、なんですか、こう、読まなきゃいけないのを、
うん、
このアドビのシステムね、アドビソーシャルっていうシステムが読み取れてんのかってところが僕はちょっと一番、
そうね。そう。ホンダという名前だけで拾ってるんじゃないか。
拾ってんじゃないかと。
まあ、そらそうだろうよ。
三角形をホンダとして捉えてるのがどうなのかっていう話ですよね。
そうなんですよね。
それはね、そ
う。で、ましてや、日本人ってすごくその、実況とか、ツイッター、ね、そういうことをこう、その場で言うの好きじゃないですか。
うん。
なんだったら見てるデータをその分析したがるっていうか、
うん。
その選手のデータとか、ものすごく好きじゃないですか。うん。どの選手が何点取って、過去大会で何点で、みたいなことって、それこそ、海外でそんな言われてないんじゃないかなって僕思うんですよね。
うん。
よりその、分析度が、日本は高いんじゃないかなと。
うん。
J リーグチップスってね、昔流行ったじゃないですか。
うん、
あれ、裏見たことあります？
裏ってなんかその、成績とかが書いてあるんじゃないの？
そう、出身とか、どの、リーグに、そのクラブチームと、
うん
うんうん、あとパラメーターが書かれてるんですけど、
うん、
誰が決めたんですか？そのパラメーターみたいな。
当時のね、しかも。
そのね、躍動力みたいな。シュート力、得点力。
ウィニングイレブンみたいな感じになってる。
セーブ力。そう、ウィニングイレブン。あんなの海外多分ないっすよ。
ないね、確かに。
フィーリングですよ、海外で言ったら。まあ、か、記録ですね。その、要は、何大会で何得点しましたみたいな記録力はあるかもしれないですけど、まあ、日本人ってさらにそこから踏み込んで、だからこの選手は、10点中9点くらいの、その得点力がありますみたいな、謎の、統計出したがるじゃないですか。
うん、まあなんかあれですよ、ゲームっぽくしたいみたいなとこあるよね。
ゲーム性をね。
ゲーム性高いです。で、それって、ワールドカップ見てて、実況とか見てても、やっぱり、選手一人一人を、ゲームっぽく見てるなっていうのがすごく、うん、やっぱり日本の実況ってありますよね。
もうゲームも、実際の試合に近づいてきてるし。
そうね。
実際の人たちもパラメータ化されてゲームに近づいてきてるっていう、ね。
いや、ほんとそうなんですよ。ね、で、まあ、僕その、ブラジル対クロアチア戦っていうのがその開幕戦だったんですけど、
うん、
まあ、西村主審がね、日本人の主審が出るってことで、まあ、ベトナムだと午前3時くらいだったんですけど、
うん、
頑張って起きてみようと思ったわけですよ。
うん、
で、見たら、案の定やっぱりこう、日本みたいな解説はなかったですね、全くね。
ああ、そうなんだ。
なんか、メインはもう、スタンドの音でもう、溢れてて、で、解説はもう、なんか雑談みたいな。全然その、リアルタイム性のない雑談がね、なんか、ごにょごにょ喋ってて、あ、今入りましたね、みたいな。おっと、ここでみたいな。そう、日本のおーみたいなのがないんですよ。
あ、入りました。
まあ確かに、ベトナムは確かに出てないなと思って。
うん、
ブラジル、クロアチアあったんですけど、で、そのね、まさに西村主審がですよ。その、PK を選択した時とかですよ。
うんうんうんうん、
あー、PK か、みたいな。なんかこう、この、ボソボソみたいな。
なんか、
みたいな。
普通に一般人が見れるみたいなね、感じ。
なので分かんなかったんですよ。日本だったら、あ、PK だーみたいな、あるじゃないですか。
はいはい、ある。
PK が出ましたーみたいな。さすがですね、ここで PK ですね。セルジオさんとか言うわけですよ。やっぱりここで PK 出さないと審判はダメですよね、とか言って、セルジオさんとか言うわけじゃないですか。
あるね。
それが一切ない中で、淡々と PK 蹴ってるっていうね。ネイマールが PK 蹴ってたっていうね。 っていうのがあったんで、なんですかね、実況が、その、詳しいなと思ったんですよ、日本の実況ってすごく。
まあ、それはそうだろうね。なんか、そんな感じするね。
相手選手がどこのクラブでね、うん、何点得点しててっていうデータまで、他の国って見ますかねみたいな。日本の選手のことを、そこまで知らないでしょって思いません？なんか、その、本田圭佑選手が、AC ミランでどうのこうのでっていうことを、コートジボワールの、その国の中継でやりますかっていうね。
やらなか
った。まあまあまあ、1位、2位くらいだったらやるんで、まあ、本田選手だったらやってたかもしれないですけど、まあ、吉田麻也選手だったりとか、
うん、
ちょっとそれ以外のディフェンダーの選手とか、一人一人絶対やんないでしょと、思いますね。でも結構コートジボワール戦で出てきた選手一人一人が、選手交代するたびとか、最初のスターティングメンバーの解説とかでも、この選手はこのクラブで活躍してて、みたいな話をすごくやってたんで、まあ日本ってすごくそういったところを詳しいんだなって、まあ思いましたね。
なるほどね。
まあちょっと SNS 関係なくなっちゃったんですけど。
まあでもなんか国民性がなんかそこに見えてくる気はする
よね。見えてきますよね。
うん、実況っていう、実況するのも好きだしね。
そうそう。ツイッターの実況具合、すごくなかったですか、うん、だって。
いや、多分すごかったんだろうなと思って見てないけど。
ダメだ、見てない。
まあでも、大体想像はつくよね。だって普通のテレビ番組でさえさ、実況してるからね。
うん。うん、まあそうですよね。まあ日本対コートジボワール戦に対するツイートに関しては396万ツイート記録というところなんですけれども、うん、特にその TPM、ツイッターパーミニッツっていうんですか、はい、1分間あたりのツイート数はやっぱりコートジボワールが逆転した時の、119,726TPM と、1分間で11万ツイートされてると。
なるほど。
まあ、ほぼ日本人でしょうね。
まあ、そうかもね。
コートジボワールじゃないでしょうね。うん。まあ、その試合の後でも、やっぱり日本が負けて悔しいって思う気持ちはあるんですけど、やっぱりその相手を、リスペクトするという気持ちで、ドログバさんとね、というキーワードがツイッターのトレンドって言ったところに登場するほどであったと。うん。いうところですから、まあ、どれだけその、ツイッターの一体感みたいなものがあるのかっていうところですよね。
そうですね。
なんか、それくらい流れてると自分もちょっと、なんか発言、見た気になって発言しないといけないんじゃないかって思っちゃうくらいですからね。
見た気になって。
本当は見てないのに。
本当は見てないのに、みたいな。
まあ、でもツイッターは、なんだかんだ言って日本人好きなんだろうね。
まあ、そうだろうね。うん、
なんかこれどうなんだろうね、まあ、そういうサッカー的なところへの熱狂っていうパラメーターもあるけれど、そのサッカーが好きな人たちとツイッターをやってる人たちのユーザー層が被ってたりっていうのが日本の特徴かもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、ちょっと時間も終わってしまったんですけれども、うん、まあ、その1秒間のツイート数トップ5は全部日本が取ってるというところで、
うん、
まあ、やっぱりその天空の城ラピュタのね、バルスでしょうね。うん、
あれ、バルスはどうだったんだっけ、あれ。バルスは超えてないんだっけ。
バルスどうだったかな。
バルスは
多分、ダ
ントツの1位だと思いますね。
なんかね、ツイッターサーバーを落とすぞみたいな勢いがあったみたいなね、話もありましたけど。
あとはまあ、新年、明けた瞬間の新年なんです
。明けおめ的なやつ。
明けおめ的なところ。う
ん、もう明けおめはすごいね。
海外の人は多分そんなことをツイートしようとまで思わないのかなっていうね。
まあ、どうなんだと感覚違うんじゃないかね。
記念感が違いますよね。その記念に関する気持ちみたいなものが。
なんか話してる内容も違うんじゃないのかね。
あとは、あとやっぱりその英単語にする、英語で書こうとするとその140文字っていうのはすぐ超えちゃうっていうことで。
そうね。
うん、まあ日本語の方が、よりちょっと端的にそういったものを、入れやすいし、略語も非常に普及してますので。
まあね。
すごくこれ楽しくて、私、つい笑っちゃいました、みたいなことを、バロスだけで済ましたわけでしょ。 ワロスだけでいいわけでしょ。
あとまあ極端に言えば日本語ってこう無駄なスペースを入れる必要がないからね。英語みたいに単語単語の間にスペースを打たなきゃいけないとなるとこう文字数で表せるのが少なくなっちゃうけど、うん、まあ日本語はバーって書きゃいいっていう話あるよ、
ね。まああのあと昔話しましたけど、あの歌の回の時にね、
うん、
和歌とかね、俳句っていう文化がありますからね、日本は。
そうね。
もうすでに144文字以下でいろんな気持ちを表すみたいなことが好きなんだと思いますよ、多分。
DNA にそういったことに関してのちょっと気持ちがあるのかもしれないですね。
知れないね。
まあ日本人に合ってるんでしょうね、だからね。うん、
まあまあそんなわけで、うん、まあ時間も来ちゃいましたので、ここで終わりたいと思うんですけれど、まあ何が話したかったのかっていうところはちょっとね、焦点があんまり絞られなかったんですが、まあ日本人が本当にその、まあワールドカップだったり、まあそれ以外の世界的なスポーツイベントだったりする、
うん、
中で、まあツイートしたがるよっていうことをね、まあとにかく言いたかったと。なんでだろうってことに関しては、まあ僕ら3人が今ここで話したような、ことが一つ理由なんじゃないかなということで、
うん、
一つ予想を立てたわけで、まあ、今後もそういった SNS の話とかを、いろいろ取り上げていきたいなと思いますので、
うん、
まあ、あと1ヶ月、ワールドカップ、残りありますけど、
うん、
まあ、日本がね、結局どうなるのかってところも踏まえて、まあ、踏まえてというかね、期待して、この回を終えたいなと思います、はい。
そうですね。頑張ってほしいものです。
はい。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで。
はい、声低いな。
なんか、すげえ低かったから今。
今日はですね、はい、身の回りの、まあ、不思議というか、小さな疑問というものをですね、まあ、いろんな観点から調べてみようということで、
はい、
井戸端カオスらしいことをちょっとやってみようかな、というふうに思っておりますけれども。
そんな、そんな軽い感じで大丈夫ですか？
そんな軽い感じダメですよ。
あ、
なぜ我々は生きているのとか、そういうことは言わないですか。
あ、よかったです。めちゃめちゃ怖い回になるのかと思って。
怖い回にはならないです。
あ、よかったです。
ご安心いただければ。
はい。
はい。ということで。まあ、早速なんですけれども、お二人は、日頃こう、まあ、普通に生活をしていく中でですね、なんかふと、あれ、そもそもこれ、なんでなんだっけみたいなこと、って思うことってないですか？
まあ、思うことはいっぱいありますね。
おお、いっぱいあるんだ。
うん。いっぱいあります。いっぱいありますけど、その時に思ったことを常に覚えているかというと、
うん、そういうわけではない。
覚えてないんですよね。
そうなんですよ、うん。まあ、なのでね、仮に今、もし、グリーンティーさんに、じゃあこれって、なんでなのっていう問いかけをされてもですね、多分私は答えられないっていう。
まあ大体そうだよね。
まあ、まあ、今日はですね、私がいくつかピックアップをした、この疑問というの、まあお二人にちょろっと、まあ聞いてみてですね、答えられるかどうか、まあ、そういうような回にしていきたいなと。
あ、なんだ、逆に聞かれちゃうんだ。
聞きます。なんでか知ってますかっていうのを聞きます。まあ、ね、面白い回答で、回、答えていただいてもいいです。
一番、すごい一番不思議な回になりそうだね。これはちょっと。
そうだね。
うん。まあまあ、いいですよ。そういう感じで。
いいですか？いいですか、ね、
はい。
じゃあ早速ですけれども。
どうぞどうぞ。
ね、
はい。
私の身物の周りにある小さな不思議、疑問について。聞いてきた。
ハネサさんが思ったことってことですね。
あ、まあ、私が思ってますし、うん。まあ、基本私が思ったことというか、ネットにこう、はびこるいろんな疑問も集めてます。
まあ、だからまあ、
一般的なね、うん、疑問
と。そうそう、一般的な疑問。
解き合いましたよ。
そう。
なぜ我々に聞くのかちょっと思いますけど
ね。そうね。骨の、骨、
いいでしょう。もちろん回答は用意してますよ。
はい。
回答は私用意してますので、お二人がご存知かどうかというのをちょっと聞いていこう。
それで用意してなかったらもう完全にね。
カオス界。
もっと不思議な、もっと不思議な話に発展しますよ。
もう完全にあの、鉄腕とともの何でだろう状態ですからね。
何でだろう。
わからないまま。
散らかして終わっちゃうみたいな。
それはないです。ちゃんと回答を用意してます。
はい。
はいはい。じゃあ、まず一つ目の疑問です。なぜ、一日は24時間なんでしょうか？はい。
はい。
答えられますか？グリーンティーさん答えられますか？
一日は24時間なわけですか？
はい。なぜ一日は24時間なんですか？って子供にね、仮に聞かれたとしましょう。うん、なんで一日って24時間なの？って聞かれたら、
うん、
それはもう決まってるからなんだよ。っていう答えをするのか、
うん、
はたまたこの24時間と決まった経緯をね、とうとうと説明するのかという話なんですけど。
まあ、なんでしょうね。
なぜ24時間？
まあ、やっぱり世の中が暮らしていくためにはルールというのが必要でね、昔の人が、やっぱ太陽の動きとかそういうのを見て決めたんですよっていう、まあざっくり、ざっくりそんなことじゃないんだよ。
あ、すごいざっくりそうだよね。
うん。
あ、まあまあまあ。まあ、合ってますね。大体。
まあ、そう、間違いなく言おうとすると、厳密なとこまでは覚えてないんで、こういう感じになりますよね。
そう。
だって、ね、気持ち悪いですよね、太陽暦がどうとか、ことをさ、
う
ん、
そうね。
親が急にぺちゃくちゃ喋り出してもさ、
そう。
納得しないですよね。
5歳、6歳の子供にね、うん、昔太陽暦というのがあってね、っていうね。まあ、そんなことは言わない。まあまあ、でも、だいたいお二人の回答はそんな感じですかね。
うん。はい。
うん。馬さんも似たような。
ああ、まあそうですね。
あ、そうです。まあ24時間と決められたのは、まあ今ね、馬さんも太陽暦というようなお話もしていただいておりますけれども、これ回答を言うとですね、まあざっくり私も言いますけれども、もともとまあ24時間というかですね、12という数字、が、これ非常に大事な意味があるというところからご説明をしなきゃいけないんですけども。
そうなんですか。
そうなんです。12なんです。
結構めんどくさい回だね、これ。そう一個一個長そうだ。
声に出して言わないの、そのめんどくさいとか言うの。12っていうのはですね、まあ、すごく昔ですね、まあ、エジプトの時代とか、まあ、そういう時代に人間はまあ月を見てカレンダーを作ってたわけですね。はい、まあ、月は満ち欠けが押しますということで。うん、まあそれが、まあ、約だいたい30日で、一周するというようなところがあって、1ヶ月が約30日っていうのは、まあ、月を見てカレンダーを作った人が、
うん、
まあ、そういうふうに作りましたよ。まあ、昔の人の考えがそこに残ってるんですよ。で、この30日で一周期の満ち欠けを繰り返す月がですね、この周期を12回だいたい繰り返すと、約1年なんですよ。
うん。
うん、月が、一回かけて満ちて、一周期。それが12回続くと1年です、というのをなんとなく大昔の人は、あ、12回経ったから、これで1回だな、っていうような考えを持ってたわけですね。
はい、まあ、公転周期ですよね。
そうです。まあ、公転の周期です。で、その12という、12回ですというようなことが、非常にその当時は、物事の区切りとしてはですね、とても大切な、数字なんだと。いうふうに言われてたわけなんですね。
うん、
で、1年がその12という月の満ち欠けが12回というので決まっていたので、1日の中を分けるにあたっても、まあ、時刻を決めるにあたってもですね、この12という数字が非常に大切だということで使われるようになりました。
うん、
で、その12、じゃあ、普通に1日をただ12で割りゃいいじゃんっていう話になるんですけど、これはですね、まあ、一日を昼と夜ということに分けて、エジプトの人たちがですね、それぞれを順に分ける方法というのを取り始めたんですね。
うん、
で、そうすると、昼が12時間、夜も12時間。ということで、一日が24時間になった。というようなところらしいですよ。
まあ、なんと言いますか、なんちゅうの ね、12って確かにいろんなとこにありますよね。こう、時計も12までだしね。
時計も12ですね。12時間で区切りますからね。
まあ、なんで切りがいいんだろうね。
やっぱ月を基準に考えてたっていうのが一番
の、ね。そうだろうね。ちょっとまあ、となるとまあ、ね、子供の時の僕でしたら、じゃあもう全然違う星に生まれたら違うんだなっていう、そういう風に思いましたね、多分ね。
超賢い子供ですね。
いや、でも、そう思うんじゃないの？地球。
まあでもまあ。
だからってことでしょ、これ。
そうです。地球だから、ちょうど12で分かる、うん。そして月があったから、12で。
だから、宇宙人が襲ってきた時に時間、タイムリミットとか言われても多分、意思疎通取れないんだろうなっていう、ね、感じが。
そうですね。
します、
ね。1時間でやれって言われても、うん、そもそも1時間の長さの概念が違うかもしれない。
うんね。
まあなんか人間の体が、まあ、1日25時間の周期だよ、みたいなところで、
うん。
でも人間ね、あの、地球とはちょっと離れてますけど、火星っていう惑星は1日の周期は25時間だよ、僕たちはどこから来たのみたいなこと言ってくる子供いたら超めんどくさいですよね。
超めんどくさいね。
うわ、怖っみたいな感じしますよ、ちょっと。
うん、ちょっと病院連れてった方がいいかもしれない。
そう、ちょっと壮大な、なんかこう、あれを感じます
ね、
ちょっと。
壮大なね。そうそう。
まあ出てくるかもしれないですよね。このなんかね、日本的には科学にこう力を入れてるわけでしょ。
そうですよ。
うん。小学生からプログラミングさせるとかやってるんでしょ。
やってます、うん。簡単なところからね。
うん、はい。
まあ、こんな感じで続いて。
身の回り、身の回りないよ、この不思議。
いや、身の回りでしょ、だって。24時間なんでかなって思った時に。なんでだろうってなるでしょ、だって、あって思うじゃん。
まあ、言われたら、あっていうふうにはなります。ね。
いや、なんとなくわかるけど、なんでだっけっていうね。感じですよ。大丈夫、まあまあ、ついてきてる、
はい、
大丈夫
いいっすよ。どんどん行きましょう。
はい。
次どんどん行き
ましょう。次はどうですか、
はい、いきなりね、次の話題、いきなり、その話題っていう話になるかもしれない
です。もう、それは慣れてるから大丈夫です。
なりました。
最初
から。二つ目。
はい。
二つ目の疑問。皆さんテレビを見ているとですね。
は。
お、まあ、CM 流れますよね。
うん。
はい。
コマーシャル。いろんなコマーシャルが世の中にあります。で、こう、CM こう、いろんな CM がある中でですね、薬の CM だけ、最後に、ピンポーンってなると思うんですよ。
ああ。
なんか音鳴りますよね。なんで今までの世界観と違ういきなりあの音が鳴る。あれなんで鳴らしてるかって知ってます？
それはなんでだろうね。まあでもなんか、決まりがあるんだろうね。だってさ、あれだってピンポンって言ってる人いるじゃん。自分の口で言ってる人いるじゃん。
いるいる。ピンポンって言っちゃってんのもみたいな。それ言われたら、本当にそれって国が決めた基準なのかって。ふざけてるだけじゃんみたいな。
そう、あ、そうね。
もしかしたら今は名残になっちゃってるのかもしんないけどね。
あ、なるほど、なるほど。
なんか、
これ、
何、うん、ですかね、CM ですよね。
CM で。
ただ、ラジオの CM とかでピンポンって鳴ってるかっていうと、そういう感じもしないんだよな。
ピンポンって鳴るってことは見てってことですから。
テレビだけなんかね、あれ。
お、
なんか視覚的にそういうところに、ちょっと見てね、みたいな。
素晴らしい。
気持ちが。あるんじゃないのって思った、
うん。なんかじゃあその辺にしときますか。これ以上詳しいことは。
それくらいしときますか、ざっくりね。
さすがかけらじのお二人でございますね。うん、これ薬の CM だけこう、ピンポンというふうになる、はい。このピンポンというのはですね、
うん、
実は、その法律でやっぱり決められてるんですよ。
う
ん、これは、うん。で、その業界の薬事法という法律ではですね、
はい、
古代広告をまず禁止してます。
うん。
その、要はテレビとかで流すときの。
ああ、じゃあもうドモホルンリンクルダメだこれ。ピンポンってならないもん。嘘ついてんの。
ドモホルンリンクルは別に薬じゃないですから。
化粧品は確かにないな。
化粧品は当てはまらないです。 薬事法に引っかからないですから。
でも薬事法なんじゃない？
だってほら、後世の CM とか、資生堂の CM でピンポン鳴ってない。
いや、だって、若返りますとか言っちゃダメだもんだって、薬事法で。
アンチエイジングね。
違う、薬事、だから薬じゃないから。ドモホルンリンクは。
あれさ、
いいのかな？でも、いや、その薬事法じゃ、その薬じゃなくても、これを飲めば若返りますなんて言っちゃダメだ気がするんだよね。薬で。
いや、
薬じゃないにしても。
まあ、それは確かに古代広告。でもそれは薬事法の、古代広告には当てはまらない。まあ、別のね、訴えれば、勝つかもしれないですよ、我々。
ああ、ピンポンマンならさっていいってこと。
そうそう。最終化製薬は、ドモホンリンクを薬として売ってない。薬としては売ってない。
あ、オッケーオッケ
ー。どんだけドモホンリンクを
売ってない。ああ、強くかかるから、ね。いや、僕、CM 好きですよ、その、雰囲気が好きなんで。
0120ではね。違うんですよ。その普通の薬。まあ、ガスター10とかもそうですね。あれ薬ですから。
うん。
ああいう薬についてはまず古代広告禁止しますよというのと、すごいいろんな禁止事項が決められてまして、その中で、テレビ CM に関しては、
うん、
換気音をつけた静止画面で3秒以上注意文を出さなければならない。
あ、出てますね。確かに出てます。
結構長いこと出てますね、確かに。
そう。なので、ピンポン。
病状の地位をよく守り、みたいな。あれでしょ？
そうそうそう。
病状の地位をよく守り、みたいな。
あ、言ってる言ってる。
早くてめっちゃ喋ってくれるでしょ。
うん、そうそうそう。あれは、その法律に則って、ピンポンという音の時には、その薬の用量、用法、用量をちゃんと守りましょうとか、いう
考えが。ガスター10でやってるよね。
そうそう。で、ガスター10は、なぜ今泉くんが
、あれ、今泉くんあそこまで良かったって言ったら、あれ、強力な薬だからでしょ？
そう、あれは、一回事件があったんですね、ガスター店で。
あ、なんかあったね。
死亡事故が一回起きちゃったんです。容量、用法、容量を守らなかったがゆえに。
で、うん、そうな、効き目が強すぎると思ったんですよ。
そうそう、効き目が強すぎて、要は、その、後ろに書いてある規定以上に飲んだ方が、確かね、死亡されたんだと思います。うんうん、僕もあやふやですけど。それが起こったから、ガスター10は、あそこまで、もう声に出して言うぐらいの CM にしたんですよ。
うん
うん、で、他の、まあ、風邪薬とかもそうですけど、ピンポンってなってる時は、その注意を出すという形に、絶対に法律でしてると。で、ちなみにですけど、その換気音の決まりはないんですよ。どういう換気音でもいい。
あ、だからピンポンって言っちゃっていいんだ。
そう。ピンポンって言ってもいい
んです。ピンポンじゃなくてもいいんでしょ？
そう。だから、その薬によって、ピンポンの時もあるし、パンっていう時もあるじゃない。そういう若干の違いはね、それぞれある。
ああ、もうパンだって言われたらもう、ね。もう、ギリギリ守ってますみたいな。
そうそうそうそう。世界観、薬の CM の世界観を崩さない程度に、換気音を出す。
確かに、セイロガンの CM でピンポンってなってるイメージないよね。
セイロガンは薬じゃないからじゃ
ん。あれ薬じゃないの？あれパッパカパッパってやつはその代わりなんじゃないの？
なんだろう、
ね、でもまあ、あれは換気音だからね、もはや。
だからまあ、あれが代わりなんでしょ多分ピンポンの。
そう。
セイロガンでか薬じゃなかったらもう何でも薬じゃなくなる気がするんだけども。
そうだよね。第2種か第3種の薬になってるんですよ、全部。う
ん、あ、じゃあなってるんでしょうね。
第2種よりも上のものに関しては、普通に手も、パッと一般じゃ買えないと思いますよ。
う
ん、
そうそう。
なんか、
薬局で
薬剤師さん、
うん、
はい、薬剤師さんが、
まあそうだよね。
ちゃんと薬の説明して買うみたいな話になる。ガスター10は確かそのギリギリだと。
うん。
換気音ですね、パッパカバーね。そう、あれは一応法律で決まってるんで、ああいうふ
う
になってます。いうお話なんですね。
なるほど。
はい。
これはなんか面白かったですね。
面白かったですね。
面白いです。全然わかんないですよ、こんな。はい。
いや、僕も全部わからなかったんでね。いいですよ。はい。三つ目。まあ、よくこう、教会とかに行くとですね。あとは、まあ、結婚式とかね。
よく教会に行くとって、よくは行かないです
よ。よくは行かないですけど。
全然行かない。
結婚式あげるのに、こう、教会に行ったりとかするじゃない。で、なんか、ドラマとかでもさ、なんか、教会に行ってるシーンとかあるじゃないですか。
はい、はい。誓いの言葉みたいな。
うん、そうそうそう。その時に、まあ、教会にいる、おじさんいるでしょ？
はい。
黒い服着て。
はいはいはい。
神父さんみたいな。ね、
そうそうそう。あの人たちのことを、神父さんっていう場合と、牧師さんっていう場合がある。ありますね。
はいはい、
はい。神父さんと牧師さんの違いって、
どうしたら取ったでもいいじゃん。マジで取ったでもいいやないですか、ね、
どっちでもいいっていうと、いろいろ波紋を起こすんですよ。もう実はどっちでも良くないんです。
なんだろう、それ牧師さんの方がいいってこと？
いや、どっちがいいとかじゃないんです、これ。
あ、どっちがいいじゃない？
なんかあれじゃないの、宗派とかによって違うんじゃないの？
あ、もうその通りです。
当たってしまった。
めんどくさい。
その通り。これ実は、神父は、カトリックなんです。
あ、ね、プロテスタント
カトリック系。あ、そうです。プロテスタントが牧師なんです。
なるほど。
カトリックは神父なんです。っていう違いがちゃんとあるんです。だからどっちでもいいってわけじゃないんです。
結構それってさ、映画の字幕とか気使うよね。
そうそうそう。そういうことなんですよ。だから物によって、神父さんっていう場合もあるし、牧師さんっていう場合もあるんですよ。だから結婚式とかで、まあ別にね、それでそんな大きな問題にはならないと思いますけど、神父さんの場合と牧師さんの場合があるわけです。
そうですね。
まあ日本だとそこまでね。
そうそう。
ありましたね。
日本だとそうなんですけど、海外ではやっぱりそれぐらいの違いがあると
。まあでもそもそも日本人はなんで教会のあれが好きになっちゃったのかねっていうの確かに疑問な気はするよね。そう、
仏教徒ね。
そう、仏教徒でさ、
まあまあ、なんか綺麗だからでしょ多分。
いやまあそうなんですけどさ、なんちゅうの、例えば例えばさ、イスラム教とかの結婚式の方法とかにはあんまりね興味は持たずに、キリスト教だけなんかさ、クリスマスとかもそうですけど。
なんか、ね、なんか昔に憧れを持ったんじゃない、うん、やっぱりこの西洋文化というものに対して日本人が。
なんか多分洋画を見ちゃったんだろうね。その、まあ、そ今いる日本の監督が。
うん。
なんか洋画で、まあ、ああ、いいシーンだ、みたいな。
まあ日本人はあれですよね。基本的に何でも神様とかは認めるパターンが多いですからね。八百万の神とか言われますしね。
そうそうそう。だから世界全国の神はもう全て神なんだと。いうことです。まあ、そういうことでですね、はいはい、神父と牧師の違いがあります。うん。というところです。で、最後に一個だけ。はい。これ、ちょっと、そうなんだって思ったことがあるんですけど、一、うん、個だけをお話ししたいと思います。
はい。
ガスの匂いってあるじゃないですか。
ああ
。あ、ガス臭い。
俺、それ。
なんかガスが漏れてるとかになると、あ、なんかちょっとガス臭くないみたいなこと言うじゃないですか。
はい。はい、うん。
このガスの匂いって何の匂いって知ってます？
それはね、いや、俺それ正解知ってると思うよ。
あ、なんで知ってんだよ、もう。
これ僕いろいろ調べてる中で。
いやいや、おっきさりですよ、もう。調べもしないし、何の匂いか知らないし、二人ともおかしいよ。
いや、何の匂いかは知らないけど、何のために匂いがあるかは知ってる。
あ、そう。
うん。
じゃあ何のために匂いついてるか。
でも元々、はい。元々ガスっていうのは無臭で、はい、
素晴らしい。
はい。そうなんです。そう、漏れた時に分かるようにっていうことですよね。
その通りですね。素晴らしい。
どっかで見ましたよ、それ。
そうなんです。僕たちが普段こうガスを使って、あ、ガス臭いって言ってるのは実はガスの匂いじゃないんですね。ガスにつけられた、不臭剤というこう匂いをつける剤、うん、まあ、その、まあ薬みたいなのがありまして、それがガスにつけられてるんですよ。で、人体には影響ないんだけど、ちょっと嫌な匂いというか、
うん、
危険だなって思うような匂いというのを、あえて、この都市ガス開発会社がそれぞれのガスにつけてるんですって。
うん。
だから。臭いことないけどね、でも。
いや、ほら、ガスボンベとかでさ、なんかこう、たまに料理屋さん行くとガスボンベをつけてくれるときなんかプシュってなって、あ、ちょっとガス臭いなみたいなときあるじゃん。ない？
ボンベ、なんかね、ガスの匂いって確かにあるんで、なんかなんとな
く。ガソリンはわかりますよ。
ガソリンは匂い、ね。
ガソリンはもう本当の匂いだから。
完全に匂いね、ガソリンはね。
うん、そうそうそう、うん。ガスの、都市ガスの匂いっていうのがある。だから、うん、これ各社のメーカーによって、その、匂いが違うんですよ、若干。
うん、
だから、 地域地域によって実はガスの匂いって、ちょっとずつ違うんですって。
うん、そうですね。いや、なんかでも最近さ、うままさんみたいに匂わないっていう人も増えてるってことは薄めにしてんのがね、最近さ、ガスのさ、検知器を各家庭につけなきゃいけなくなってるじゃん、うん、だからそれで検知すればいいやみたいなので、ちょっと薄くしてたりするんかね、もしかして。
あとね、電気化してきたことによって、ガスを使わない家庭も増えてきたっていうのもある、ね、あるかもね、うん。そう。まあ、でも、そのガスっていう。
そんなでも、いたずらに変な匂いをつける必要ないと思うんですよね。
まあでも、なんかフローラルな香りだとさ、芳香剤かなって思っちゃう。
リラックスしちゃうというか。
そうそう。
あ、もうこれはこれでいっか、みたいな。
そうそう。
それ困るから、
ね。あ、でも漏れててもいいかな、みたいな感じなんですよ。それは危ないので、やっぱり人体は危険はないんだけど、脳が危険と察知するような匂いというのを。どうにか
しないとみたいな感じな。
そうそうそう。つけておかなきゃいけな い, っていう。まあ、はい、別にそれは法律で決まってるわけじゃないですけど、その、一応検知をするために、あの匂いというのはつけられてるんだよ。
まあでも今のさ、世の中確かにガス漏れ怖いからね。
怖いですよ。
だって電化製品がもう目の周りに溢れてるから、うん、ちょっと火花ついただけでバーンってい
く。まあまあ、死んじゃいますよ。
ね。
軽く死んじゃいますよ。
そう。なのでね、これ、いろんな土地に住んだことある方、まあ、あんまり大きな差はないかもしれないですけど、ちょっとガスの匂いをそれぞれの地域で嗅いでみるとですね、実は違う。というようなことも、わかるんじゃないかな。
そ
う。いうところで。
地域差あるよ。そしたら。
まあ、今日は一体何の回だったのかというところでございますが、本日のイルパタカオスはこの辺でというところでございます。
はい。ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということでね、もう、駆け上がりラジオ第177回もお別れの時間が近づいてまいりました。振り返ってみましょうかね。はい、駆け上がりタイムズの方はですね、うままさん、まあ、なんでも SNS で共有したがる日本人ということで。まあ、ワールドカップの例でしたけれども、まあ、さっき話題の中にありましたけど、バルスとかね、何かにつけて、ツイッター活用してますよね。
ツイッターの話がメインでしたね。う
ん、まあ、でも確かに、ツイッターって息が長いなって思いますね。
うん。
もう、流行り出してから5年ぐらいは経ってると思うんですけど。
多分ユーザー数で言うと増えてる一方だと思いますね。
うんうん、
Facebook とか Mixi はなんかこう、廃れていってるって言われたりしてますけれども。
そうですね。
ツイッターはまあ、なんかずっと持続してるなっていうね。やっぱ一番気軽ですからね。
うん。
うん。まあ、そういったところと、あとは日本人の感性的なところね。そういったところ。
あとそのスポーツみたいなものを見ながら、うん、ね、家でわーって叫んでも何にも起きないわけですよ。
うん。
でもやっぱりこう、ツイッター上だと同じようなことを言ってる人もいるわけじゃないですか。うん、やっぱり共感できるんじゃないかなって思いますね。
まあ、そうだろうと思いますね。確かに。ブラジルとかの人って、もうとにかく騒いでる感がありますけど、日本人はそこまでやんなくて、どっちかっていうとツイッター上で騒ぐみたいな。
そうだね。
そんな感じなんですかね、もしかしたらね。うん。まあ、そういったなんかいろんな、なんていうの、切り口から、この現象を見れてちょっと面白い回かなと。
そうですね。街中がワールドカップってことにはならないのが、やっぱりちょっと日本の、ちょっと難しい事情。
うん、そうですね。
全面的に国が国策としてワールドカップを全面的に応援しましょうとね、
うん、
NHK でやってるんで結構気持ちは高いんですけど、
うん、
ブラジルみたいにそのために休日取っていいですよとまではいかないんですよ。ブラジルは休めますけど、ね、日本は有給取っていいわけじゃないんで、うん、まあそこですね、その差がありますね、まだまだね。だからみんなツイッターでこそこそとね、
うん、
やってるわけですよ。あまり浮かれすぎると、おいおい、お前、本業はどうしたんだいみたいな。
まあ、日本だったらね。
うん、
そうそう。 そんなさ、医者とか、あとは飛行機の機長とか、そういうことツイッターすると、いうわけにはいかないわけじゃないですか。
そうですね。休みますみたいなね。
ちょっと、ね、肩身が狭いっていうね。でもブラジルだと大いに盛り上がるわけですよ。
うん。
そういう人ほど言った方がよりね、うん、いいぜ、いいね、みたいな。なんかそういう、そう、すげえ、なんか今イメージだけで喋ってる危ないな。
ふわふわしてます、ね。
あんまり喋んない。はい。あ、もう身の回りにある不思議に行きましょう。
はい。
ちょっと。
ということでね。
振り返り、まあ、振り返りましょう。
はい。井戸端カワス身の回りにある不思議。3点か4点かな
?4つ
ですかね。4つ。はい。あの、1日24時間が一番長かったんですけど。
あの質問が一番不思議ですよ。何よりも。
いや、だって、なぜそれを投げた？
いやいや、
ふとした疑問。
ふとしすぎでしょ。
嘘。
いや、もう根本じゃないですか、24時間って。そうそう、人生観みたいなもんでしょ。あなたもなぜ生きてるのくらいの。
そこ行っちゃいます？それ。
それくらいの質問来たと思っちゃって。
疑問だったんです。
まあ、一番最初のやつが一番こう、奥が深いかったですね。あの、あとの三つは、なんかやっぱり、そう、人間がある程度文明を持ってからの話だったんで。
そうだね。そうですね。
おっしゃる通り。
そう、身近に感じてられやすかったんですけど、一番最初
が一番身近じゃないね、これね。
数千年前の出来事を振り返らなきゃいけないっていうのは、すごく、すごい作業になりますからね。うん、
まあでもこういうのをね、時々、話の中に取り入れると、なんかね、ふとした、なんちゅうの、トリビア的なので、披露すると面白いかもしれないですね。ぜひ、リスナーの皆さん役立ててみてください。はい、まあ私が一番不思議にあったことを一回、今ちょっと思い出しました。先週じゃないや、鎌倉の時に撮った、やっぱホネストの写真ですね。
あれやっぱり公開したいですね。
やめて。
あの、ポスターっぽく、
しみじみしたやつでしょ？
ポスターっぽくなったやつも、冒険が足りないといい大人になれないよって言ってるホネストが。
いや、あのね、あの写真はすごいいい写真だよ。あれはね、すごく気に入りました、私は。
よかったです。
すごく気に入りましたね。
まあ、どっかでね。まあ、公開収録みたいなのがあれば背景にバッて出しても面白いかもしれない。
いや、もうだから公開収録の時には、もう顔をバレするわけですから、
まあ。そうですね。
その時にはその場でね。盛大に皆さんにこう、お披露目しますよ。あの、ポスターも含め全部ね。
そうですね。はい。まあ、そんな、たわいもない、私の中でしか通じない話をいつまで続けてもあれなんで。はい。お便りの方の募集にね、行きたいと思います。かけあがいラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。Twitter の、DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ。E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどしお便りを送りください。今月のテーマは、あれですね、メガネの話だったと思いますね。うん。
そうです、
ね。メガネに対して思うことというね。これまたざっくりとしたね。話でしたけど。まあ、前回ちょっとメガネが、ちょっと進化遅れてるんじゃないかみたいな話もしたと思いますので、まあ、それに関わる皆さんね、思ったことをお送りいただければというふうに思います。はい。はい、ということで、177回終わっていきたいと思いますけれども。
はい。
暑くなってきましたね、本当に最近。
暑い。暑くなって。
いやー、さすがにこう、今日はね、晴れてて、まあ、さすがにいい感じの天気でしたけれども、まあ、ジメジメがね、続くと皆さん、カビとかね、体調を崩しやすいと、になったりしますので、そこは気をつけてください、ということで。
うん、
はい。ではまた次回お楽しみに、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。
あ、お送りしましたのは言うの忘れたけど、まあ、いいや。
はい。まあ、いいか。はい。